はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、4月の収録になりましたけど、なんか、わかんないですけど、急に、あれですね、4月以降、街が戻ってきた感がすげえあるような感じ。どうですかね。
確かに。
東京はそうなんですけど、京都も、だって観光客いっぱい
ある。いや、もうすごいですよ。
ね
え。もう、今日も道めっちゃ混んでたし、もう先週もちょっと観光地の方とか行きましたけど、もうめちゃくちゃ人いっぱいでしたよ。
ね、
外国人観光客もなんか普通にいっぱいいるし、
なんかその外国人は外国人でもやっぱ欧米の人が多い感じだから、ね、京都とか凄まじいんだろうなみたいな。
いやでももう普通に中国人とかもう韓国人とかなんか普通に欧米以外の人もめっちゃ来てる感じでしたよ。なんか普通に中国韓国系のなんか、なんか話し言葉がやっぱり
出
てくる、その辺歩いてたら飛んでくる感じだったんで、この間、清水寺行ったんですけど、この間。
はい。
めっちゃいましたね。いろんな人種の人が。
ねえ、すごいね。なんかちょっと、コロナ前の状況を忘れかけてた感じがするんだけど、なんか、ねえ、それに比べてもすごいなっていう感じ。
いやなんかね、これがデフォルトだったっけなって感じがするもんな。
だよね。
確かに、
ちょっと人が少ない感じに慣れすぎていたかもしれないなという感じですね。まあそれでもね、このコロナ禍に始めたね、僕らの企画はまあもうちょい続けていこうかなっていう感じですけど、はい。という僕らがやってるのは、Digin Amazon プライムビデオということで、3人とも見ていなかった Amazon プライムビデオの映画をお題にした、して、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今ネタバレなしでって言ったんですけど、今回の、作品感想は、とある要素についてだけ、話さないと結構感想が難しくなってしまいそうなんで、その点については、話しましょうということで、3人の感想を話していこうと思いますんで、本当に全くネタバレなしで映画を見たいっていう人は、まあ、今回は先に映画を見てもらった方が良いかと思います。というところだけちょっと先に断った上で、ちょっと、その要素が何なのかってところは、作品の概要を説明した後に話そうかと思います。で、その、お題作品は今回はケンス君が選んでくれた作品で、僕の巡査となります。では、本作の概要をケンス君お願いします。
はい。僕の巡査は禁じられた恋と変わりゆく社会慣習を美しく描いた物語だ。警察官のトム、教師のマリオン、美術館学芸員のパトリックの40年をまたいだ三角関係を描くという作品です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、先ほど話した、まあ、とある要素にだけ、なんでしょうね、ネタバレありというか、その要素については感想の中で話そうと言ったのは、まあ、しかもその要素っていうのは、今のAmazon プライムビデオの概要には書かれてなかったんですけど、まあ、別の場所のあらすじ紹介とかには結構触れられている要素なんで、話しようかというところもあるんですけど、今読んでもらった概要だと、禁じられた恋って書かれていたのは、同性同士の恋愛という要素を描いてますっていうところですね。で、まあ、ここの部分、は、映画のストーリー全般に結構関わってくるところなんで、まあ、今回はこの点について言及するということで感想を話していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ですね。
はい。
はい。で、今回はこの感想を 南助くんからお願いします。
はい、僕の巡査なんですけど、まあ僕は見る前にこのその映画 .com とかのじゃなくて、普通にこのまあ今あのケンさんが読んだこの概要、アマゾンに載ってた概要のみを見、読んで映画鑑賞をしたんですけど、だからまあ同性愛の話っていうのは全くなんか分からずに見たんですけど、うん、だからこれ結構それが僕は結構良かった感じがしてて、そのまあその作品
早速じゃあ知らないで見た方がいいんじゃないか。
いやまあまあそういうことなんですけど、ね、そうそうそう、なんかだから何も知らず見たんで、えっと思って、なんかだんだんそうそう同性愛っていうその要素がその知らなかったからすごく急に大きくなってくる瞬間とかが結構面白かったんですけど、うん、まあでも確かにあのまあ別にもうあの見終わって考えると、特にその映画 .com とかにどうせ書いてる同性愛っていう要素があっても、まあまあ全然まあそうだよねっていう、まあ多分でもそこを押さないと多分宣伝とかは多分予告とか見たんですけど、あのまあ、そこもちろん入ってるし、そこ入れないと多分映画として宣伝できないっていう感じはすごいするんで、まあ、あのもちろんあの別にそんな批判するみたいなつもりで言ったわけじゃないですけど、そうそうそう、なんか僕はそういう見方になった、結果的になったんで、まあ、なんかそれがすごい面白かったっていうのがまずあって、なんだろう、なんかその最初のなんか結構ミスリードが最初前半うまい感じの話になってて、パトリックじゃない、あのその主人公はまあ3人いるんですけど、まあ最初はその女性のマリオンっていう女性のなんか多分目線で始まる感じで、でそこに彼女がちょっと思いを寄せてるあのマリオン、あ違う違う、マリオンじゃなくてトムか、トムに心惹かれて、まあ、恋愛描写に入っていく、男女の恋愛描写に入っていくって感じで始まって、後からそのトムの親友であるっていうそのパトリックっていうその学芸員の人が出てくるっていう感じの順番で多分話は進んでいくん でその順番で行って、その最初のマリオンっていう女性の目線だと、なんかその三角関係っていうのが、マリオンとそのパトリックとの、トムとマリオンが付き合ってるんだけど、パトリックにあのマリオンがちょっとあの趣味とかが合うんで心惹かれる風にちょっとあの見える、外から見えるみたいな三角関係に一旦なんか語り口として見えて、そこからちょっとまた、うん、あなんか別の三角関係になってくるみたいな方にちょっとなっていくんですけど、うん、なんかここら辺の話し運びがなんかめちゃくちゃうまいなと思って、すごいいいなと思いましたね。でこの映画、まあ冒頭が3人が出会う40年後のもう60代になった3人が再び出会うっていうところ、うん、もうトムと、マリオンが夫婦になって、そこにパトリックが、あの体の不自由なパトリックが来るっていうところから話が始まっていくんですけど、なんかそれその冒頭でそれを見せて昔のシーンに入っていくんですけど、そこがなんか最初の出会いのシーンから全然つながらないような感じになって、どうやったらこうなるんだろうっていうのがすごいミステリー的に何ですかね、引っかかるような感じで常に映画が進んでいくような感じなんですよね。でもこの最初のだから段階の三角関係のちょっと疑いみたいな部分から、あここからじゃああのちょっと険悪になるのかなと思ったら、もう一段階あの三角関係が進んで、でまたその時に、あじゃあちょっとまた違うな、この40年後の世界観の印象がまた変わるな、うん、みたいな感じで、どんどんどんどんその40年後の印象とその過去のパートの印象が交互に変わっていくような、なんか話し運びみたいなのがすごいよくできてるなっていう感じがしましたね。だから何ですかね、見ながら僕はすごいずっと面白い映画だなと思って、話し運びがすごい普通面白い映画だなと思って 見てましたね。で、まあ僕はこの監督、マイケル・グランテージ監督っていう監督さんなんですけど、僕が見たこの監督作品だと、ベストセラー編集者パーキンズに捧ぐっていうのが監督作で以前あったんですけど、もう僕はこの映画が結構見た時かなり好きだったんですよね。なんかこれも、これ改めてちょっと U-NEXT にあったんで見直してみたんですけど、なんか見た当時はこれはなんか何ですかね、小説家とちょっと何でしたっけ、ちょっと小説家の名前忘れましたけどちょっとその小説家と編集者のなんか2人がぶつかり合いながらなんか作品を世に残していって、最終的になんかちょっと苦い別れになっていくような話だったんですけど、まあ、これベストセラー編集者パーキンズを見た直後はどっちかっていうとなんか作家と編集者が作品を残すことの喜びとかで、その作家が書けなくなっていく苦しみとかで、その人生の終わりの苦さみたいな部分とかがすごい記憶に残ってた感じだったんですけど、この、僕の巡査見直した、見た後、これを見直すと、なんかだいぶ印象が変わって、で、こっちのベストセラー編集者パーキンズに捧ぐも、すごい三角関係の話っていう印象がすごい、なんかよりなんか浮き出てくるような感じでなんか見れて、それがすごい面白かったんですよね。なんかそれ、こっちのベストセラーの方はジュード・ローとコリン・ファースとあのニコール・キッドマンがそれぞれなんかその別に同性愛の話とかじゃないんですけど、その作家と編集者がイチャイチャしてるのをその作家の奥さんというか、まあ、愛人というかちょっとよくわかんない感じなんですけど、そのニコール・キッドマンがずっと恨めしくその2人を見てるみたいなシーンが結構あるんですけど、そこの要素がなんかすごいこの僕の巡査とだいぶつながる感じがして、うんうん、それがねちょっと新たなベストセラーの方はもともと好きだったんですけど、なんか新たに僕の巡査を見てなんか 人に、まあ、三角、まあ、愛情とかそういうのも抜いて人になんか固執して、それがだんだんだんだんお互いがお互いに依存して、なんかそのせいでちょっと破滅したりとか、その後それを失ったことによる喪失感でより傷ついたりとか、でもやっぱりあの時間は良かったんだみたいな、なんか後から振り返るといい時間だったんだみたいなのをなんか愛おしく切り取るみたいな感じとかはなんか今作とすごい通じる感じで、なんかこのちゃんと作家性としてなんか監督の連なりをすごい感じるなっていうのは思いましたね。
うん、
うん、でそうですね、あと語り口とか、まあとまあそれもすごいうまかったんですけど、何ていうんですかね、伏線回収みたいな部分とかもすごいうまいなと思ってて、まあ前半で出てきた話とかが後半ですごい皮肉な形で出てくるシーンとかが結構多くてですね、そこら辺すごいうまいなと思って、まあ、例えば前半でその女性のマリオンが行きたいって言ってたベネチアっていうその場所がすっごい残酷な形で後に出てくる展開とか、まあ、ここでまあ全ての悲劇が始まるみたいな感じになってるんですけど、
うん、
このシーンとかすごいなんかすごい残酷な伏線回収だなと思って見てて、うん、でそこでのその マリオン演じる、エマ・コリンっていう女優さんがそのあるものを燃やすっていうシーンがあるんですけど、そこの表情とかがもうすごいっていう感じで、僕結構見ててこの人大丈夫かなっていう感じですごいゾクッとする感じなんですけど、そこら辺とかの演出もうまいし、なんかあといいなと思った演出シーンで言うと、まあやっぱセックス描写とかの何ですかね、登場人物同士の心の距離の描き分けですよね、あれがすっごい残酷、これもまた残酷なんですけど、なんかまあそのまあ、ある人とある人のセックスシーンはすごい美しいもの 描くような感じに僕は見えたりしたんですけど、なんかそれに対してこっちとこっちのそのセックスシーンっていうのがなんかすごい素っ気ないというか、まあ短いというか、その感じとかがすごい、うわ ひどいなみたいな感じとかがすごい面白かったですね。なんかあと、まあ役者の人たちがみんな良かったなって感じがしましたね。まあ、トム役のハリー・スタイルズとか、まあ、ちょっとすごい50年代のイケメン役みたいな雰囲気にすごい合ってるし、あと常になんかちょっと本心と、なんか目の前で取り繕ってる態度がなんかちょっと表情見ると違うなっていう感じとかが、すごいなんか顔つきとかすごい絶品だったなっていう感じとかもあったし、あとまあ印象に残ったのパトリック役のデビッド・ドーソンっていう役者さんがやってるんですけど、この人はAmazon プライムオリジナル作品でいうと、オールド・ナイブスっていうのに出てた人なんですけど、もう全然覚えてなかったんですけど、で、オールド・ナイブスをまた見直したんですけど、ちょっと悲劇的な、なんですかね、あ、でもオールド・ナイブスのネタバレになっちゃった。ちょっとね、まあ、最初のチームの中にが、ちょっと、なんですかね、そんなに出番は多くないけど、ちょっとやっぱ表情とか、なんかその態度とかで、ちょっと改めて見直すとすごい印象に残るような演技しっかりしてて、あ、この人すごいいい役者さんだなって、その今
全
回
然
の。
覚えてないな。
そうでしょ。多分覚えてないと思うんですよ。でも、あんまりお話に絡んでなかったんで覚えてないと思うんですけど。でも、改めて見ると、すごいいい表情だし。で、なんか、そのやっぱ、ちょっと、まあ、そのオールドナイフスの方ではちょっとミスリードの役割がちょっと多い感じの役割の人だったんですけど、なんか、そこの役割をしっかり担う不穏さを、そのオールドナイフスでも出してたんで、なんかこの人、いい役者さんだなって改めて思いましたね。はい。そうですね。僕の感想はそんな感じです。
はい、ありがとうござい
ありがとうござい
ま
ます。
す。では、2番手は自分、ロンペの感想を話したいと思います。僕の巡査はですね、吹き替えがありましたんで、吹き替えで見てみました。で、この40年をまたぐ、2つの時代を描くという話なんですけど、これが主に1957年、まあ古い方が1957年で、現在、というには、今からすると、まあ、もっと前なんですけど、後の方の時代っていうのが、1999年がメインで描かれるってことですね。でも、映画自体の冒頭は、この1999年のパートから始まって、夫婦らしき男女の家に、まあ、一人の男が引き取られてきて、世話をするらしいっていう、っていうとこで、まあ、この男はどういう素性なのか、夫婦とどういう関係なのか、なんで世話をすることになったのか、みたいのが、語られていくっていうことになるんですけど、まあ、僕も結構、ナースケ君と同じで、この関係性みたいな部分を、だんだん描いていくっていう感じがして、まあ、ミステリーとまではいかないかもしれないですけど、どういうことなんだろうっていうのを結構考えながら見ていくのが、この映画の楽しみだったし、だから、冒頭のパートとかは、あえてそこがわからないような、何にもすごい細かいところとか言わないような描かれ方がしてるんで、あえて疑問になる部分を多く残しているような描き方なのかなっていう感じはしていると思いますし、まあ映画じ、この映画全体が、まあそういう作りになっているかなという感じはしました。で、僕はこの映画の事前情報としては、ハリー・スタイルズが出ているってことは知ってたんで、で、ハリー・スタイルズは、過去の時代の方の役者として出てくるんで、僕はこの1999年のパートから始まったときに、この引き取られて世話をされる側が、ハリー・スタイルズ演じるキャラクターの 年取った姿なのかなって思ってたぐらいで、だから過去パートをだんだん見ていくうちに、あ、そっちじゃないのかっていう感じになったぐらいだったかなってとこですね。で、この2つの時代を一気にする構成になるんですけど、まあ多分こういう構成の映画の中では、この行き来がかなり頻繁な方だと思いますね、
うんうん、
この作品っていうのは。で、まあこの99年の方で、まあ、引き取られる男性がパトリック。で、まあ夫婦である、夫であるトムと、トムがあまりパトリックにこの99年の方のパートだと向き合おうとしないっていう、のが結構強調して描かれてるんで、まあそこに対するなぜっていうような話になっていて、まあそこにあの同性愛という要素が絡んでくるのは、まあ、結構早い段階でわかるんですけど、あのトムはマリオンと結婚してるわけで、あの過去のこの3人にあのどういう結末があったのかっていうのが、あのとマリオンが過去にあったことどこまで知ってるんだろうっていうのを結構読み取っていく感じにもなっていくっていうところですね。そこもわからない、見てる方としては結構わからないんで、で映画を見てるこちらもそこをなんか同時に体験していくみたいなところもあるかなっていうところですね。で、この映画をやや複雑にしてるのは、この99年と57年をあの行ったり来たりするのに加えて、57年の方の中の時系列をいじっているところなんですよね。で、だから57年の中で、トムとパトリックが会ってから、かなり会って、トムとマリオンが会ってのはずなんですけど、あの、トムが、あの、マリオンとパトリックに引き合わせるってことになるんですけど、そのマリオンとパトリックを引き合わせるところを映画では先に描いてるっていうのがやっていて、まあ、その前に描いていた部分の裏では実はこういうことかっていう描き方がされていて、そこでだんだんですね、あの、99年のパートの、あの、トムの態度が実はっていうふうに、のが分かるっていう、まあ、結構複雑なことを構成としてはやってるっていうのが、あの分かってくるっていうのが映画のちょうど半分ぐらいっていう感じですね。で、あの僕がこの作品の表現でうまいなっていう思ったところがあって、僕は、57年の方のパートで美術館の学芸員をしているパトリックのところにお客様が来ています。警官ですっていう場面があるんですけど、このやりとりっていうのがこの映画の中では2回あって、すごいちょっとここがひねりがあるというか、仕掛けがあるっていう感じの描き方をされていて、ああ、なるほどと思えるような感じだったし、まあこれが2回あることによって、いわゆるあの映画の表現のすごい基本的なところである反復と差みたいなやつをやってるっていうのも、あ、なんかうまい描き方だなっていう感じが見たかなってところですね。まあ映画の内容的には、まあ3人の人物、3者の話なんで、最後まで見てみると、僕は結構3者それぞれに悪いところがあって、あのこうなったんのかなっていう結末に思えたし、なんかそういうふうに描いてるかなっていうところですね。で、あの、特に学芸員であったパトリックが仕事でベネチアに行くっていう、まあ、さっき南助君も言ったところですけど、まあ、ここに関することは、僕はあれがいろんな意味で、あの、さすがにダメだろうって感じがしたんで、あの、案の定、あの、それが後々、あの聞いてくるみたいなことが書かれているのも描かれているのも、まあそりゃそうだろうっていう感じがすごいしたし、まあそういう表現だったかなっていう感じで見たかなっていうところですね。まあでもすごい南助君も言ってましたけど、あ、なんかうまいなっていうところとか、僕はやや複雑って言いましたけど、あの なんでしょうね、そこら辺かなり気を使って順番とか、うん、あの構成とかを考えられてる作品な気がしたんで、そこら辺の、あの要素の出し方とかタイミングとかもなんか面白いなっていう感じで見た作品だったかなと思います。はい、とりあえず以上です。
ありがとうございます。
では最後はケース君の感想と、作品選んでくれたんで選んだ理由まではお願いします。
はい、まず僕が僕の巡査を課題作に選んだ理由は、まあ、Amazon プライムビデオの課題作選ぶとき、僕毎回あんまあらすじとか読まないので、
うん、
まあ、なんとなくこうフィーリングで選ぶんですけど、ハリー・スタイルズが3月ぐらいに来日してて、あの街でハリー・スタイルズのでっかい広告みたいなのを見て、あ、そういえばハリー・スタイルズが主演のやつが配信開始になってたなと思って、うん、そしたらなんとなく良さそうだったから、じゃあこれにしようって感じで選んだっていうのがあの理由です。それ以上のことは何もないっていう話なんですけど、まあ、ちなみに僕毎回こんな感じで選んでるんで、理由とか聞かれると結構困ったりしてるっていう。
なくても大丈夫です、ね。
はい。で、まあ感想としては、僕も結構2人が話してたのと同じところに、なんかうまさとか丁寧さを感じたなと思っていて、まあ話そうと思ってたところも結構似てるなと思ったんですけど、あの、ちなみに僕この映画今日見たんですよ、
う
ん、で今朝ロンペさんからダイレクトメッセージ来て、僕の巡査は同性愛のことについては話さないことにしますみたいな、あの話すっていうことにしましょうみたいな DM 来て、あ、そういう話なのかと思って、
あ、ごめんごめん。
まあまあでも、
なんでだから僕は結構このポッドキャストを聞いてくれてる人と同じ立場でこの映画を見るっていう感じなのかなと思うんですけど、まあで僕は結構そのなんだろうな、そのある程度こういうことを描いてると思って予想しながら、じゃあそれをどう描くのかを意識して見る映画体験は面白いと思うし、なんかその意味でちゃんとすごくこの映画は語り口が丁寧でうまいなと思ったので、全然なんかそれで面白さが減るというよりは、あのより味わい深く感じられるんじゃないかなと思う内容だったんですけど、まあその僕もロンペさんの話してたのと似てて、結構構成的には複雑なことをやってる映画だなって印象があって、でもそれが全然分かりにくくはなってないのは、うん、やっぱ演出とかその見せ方とかつなぎ方とかが丁寧だからなんじゃないかなと思っていて、まあこの過去に何があったのか、まあその便宜上過去と現在って言いますけど、その40年前と40年後について、まあその過去に何があったのかと現在がどうなっていくのかを並行して語る構成って、まあうまくやると結構面白くなるというか、物語により推進力を生み出せる構成だなっていうふうに思うんですけど、まあそれをすごく丁寧にその語り口に生かして、まあこの先がどうなるのかみたいなの興味とか、まああとはその見せているものの感じ方を複雑にさせるような仕掛けになっていると思ってて、すごく上手だなと思いました。で、まあ、僕もまさに最初にまず1999年の方を見せてから過去に行くことで、まあその一番最初のその40年前の場面はマリオンの視点からトムとパトリックのその2人との関係がどうなるのかっていう描き方になってるんですけど、まあそこがまあその一見すると他愛もないボーイミーツガールの話みたいなで、三角関係でそのトムに惹かれてたけど、まあ、ちょっと趣味とかが合いそうなパトリックの方に行っちゃうのかなぐらいの感じの話なんですけど、描き方としては。でもその前に1999年のパートがあるから、でそこでちゃんとなんかちょっと結婚写真とかを写してて、そのこの夫婦は多分トムとマリオンなんだなみたいなのまで、まあ、一応示唆はしておいているから、まあ、なんかそこが、まあ、見えてしまってることで結構なんか こっちも違う見方を想像したりとかしてしまうのも、そう、意識のさせ方として上手だったし、3人の中にある2対1みたいなのを意識させる仕掛けというか語り口が、まあ、その後の違う人物の側から同じ時勢を振り返った時の反転をより際立てているなっていうふうにも思いました。まあ、なんか特に画面にこう画面の中でその2と1みたいなのを意識させる絵作りとかもすごい強調して挟み込まれるんですけど、それがなんか違う視点、違う側の人から見た時にまた違う2と1が出てくるみたいなのもすごい、ああそうだったのかみたいな感じがなんか感じられてよかったなと思いました。で、まあ、あと僕がその過去パートと現在パートで面白いというか見せ方として丁寧だなと思ったのは、その1999年の方のパートはすごいサイドが低い絵作りで、めちゃめちゃ寒々しい絵作りになってて、まあ、それがなんか関係性自体もすごい停滞してる感じというか、なんか息苦しい感じ、なんか抑え込まれてる感じがする印象で、そこからなんかその最初にトムとマリオンが会う海辺のところになると、すごい明るい日差しがさんさんと照ってるビーチみたいなところで、なんかその絵作りの対比とかもすごい印象に残るんですけど、なんかその日差しのなんか明るい絵作りみたいなのは、まあ、ラストのラストにもちゃんと伏線的になんか回収される絵があって、その人の物語の伏線ってにもなってたんだなっていうのが、なんかラストにちょっとロングショットですごい明るい絵が入る場面があってすごいいいなと思ったし、あとはその象徴的なモチーフとして海と炎の使い方が僕は映画的ですごい良かったなと思っていて、まあ海っていうのはまあ特に重要なモチーフとしてもう分かりやすく提示されてるんですけど、まあ、この映画自体もファーストカットがまびしぶきを上げる堤防の場面から始まっていて、その、まあ、それがもう何かを象徴してるような感じになってるんですけど、まあ、この1999年のそのマリオンが住んでる家も海辺の家だし、まあ、そこからビーチで惹かれ合う過去のトムとマリオンの場面になるっていうのもすごく海を巡って何か関係性を描く話なのかなっていう感じなんですけど、でそのさっき美術館でそのトムとマリオンとパトリック3人が美術館を案内パトリックに案内してもらうっていう場面があるんですけど、そこで印象的に使われる絵も海の絵で、
そうですね、
でまあそれが芸術的感性云々みたいな、でそのトムとマリオンだとマリオンの方が美術が好きでみたいな話を最初はしていて、だからなんか美術館で働いてるパトリックといい感じになっちゃうんじゃないかみたいなのを、なんかその最初に美術館行く場面ではなんか描いてるんですけど、まあ、その絵がもう次に出てきた時の、まあ、ある人物同士の会話みたいなのが、まあ、また違うその絵のに違う象徴性みたいなのを加えてて、なんかそのそうやって偶意が更新されていくような話か運びもすごい丁寧だったなと思いました、うん、まあ海に関してはラストカットも海のカットが入るので、ね、まあこの人のあの感情についてのモチーフだったんだなみたいなのが、まあ、感動をグッと引き立てる感じがしました、うん、まあ、炎に関しては、まあ、さっき言ってた、まあ、あるものを燃やす場面とか、まあ、もう一箇所別の人があるものを燃やす場面があるんですけど、まあ、その何かを燃やすっていうのが、まあ、単純にその場面自体の意味以上に、なんかその愛情、愛ゆえになんかその愛と裏表にある怒りとか悲しみみたいなのを象徴してる感じがしたし、1999年のパートではタバコに火をつけるっていう描写が何回かあるんですけど、
うん、
まあ、それが三角関係の中にある感情の方向みたいなのとかをなんか そのタバコの火がどういうふうに使われて、誰が最初にタバコに火をつけて、それが次誰が火をつけるのかみたいなのだけでも、ちょっとこう心の向かっていく方向みたいなのを示している感じがして、まあ、繊細な描写だったなというふうに僕は思いました。はい、ちょっとネタバレにも触れそうなので僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、あ、確かにそうね、絵のところが何でしょうね、後から違う角度に見えてくれるみたいなのは、うん、なんかそういうの要素いっぱいあって、
うん、
絵のとこもそうだし、なんか3人でコンサートに行く場面もあるんだけど、あれもなんか同じコンサートに行く場面は2回出てきて、最初に出てきた時の印象と、あの後から描かれるとこの角度の違いみたいなやつを、まあ、視聴者は、あの視聴者とか僕らは見てる方は、映画を見てる方は、あ、全然違う角度だったんだっていうのが分かるみたいなとことかは結構意識的にやってるかなっていうところですよね。うん、うん、確かにね。
まああとは結構僕はこの映画はテーマに関わる部分は割と分かりやすく会話で言ってくれてる話だなと思ってて、なんかその時代、嫌な時代に生まれたものだみたいな話をするし、
うんうん、
あとは、まあ、ある人物とマリオンが会話するところで、その変えようと思ったのみたいな話をするんですけど、
うんうんうん
うん、それとかはすごい大事な会話だったなと思うし、
うんうんうん、
なんかそういうところはちゃんとあのセリフではっきり言ってたりもして、
うん、
なんか映画としてすごいつかみやすい内容でもあったかなと、なんかそれで分かりやすくなってるなとも思いましたね。
うん、ね、あのわざわざこのなんだろうな、現在の方、よくこういう映画でやるときって現在の方を映画公開の年とかに近い年とかにすると思うんですけど、そこをこの99年にしてるっていうのは、あの40年の差を置いて過去のパートの方を多分この57年みたいにしたいからっていう、しっかりしたそのこの時代を描きたいっていうのが多分あるはずなんで、うん、あのやっぱそこは何でしょう、目的として結構やっぱ明確、まあ、原則あるのかもしれないけど、そこは結構明確にここの時代との差を描きたいんだなっていうところは、うん、分かりやすかったですね。
うん、あとなんか僕は結構その同性愛に発展するキャラク2人のキャラクターの違いみたいなのもすごい良かったと思っていて、特に、まあ、どうやってその被害者になって、どうやって加害者になってしまうのかみたいなのとかもすごく置き方として良かったなと思って、なんか思いましたね。なんかそのまあ自分そのまあ差別っていうのがいかに誰も幸せにしないかみたいなところとして、うんうん、すごくそういう展開になるのかみたいなのがあってよかったなと思いました、
うんうん、ね、そのだから同性に対する恋愛みたいなやつの一緒くたにしてないところもあるし、すごいグラデーションあるんだなってところも分かるしっていうところで、そこら辺も描いてたかなってところの作品ではありますね、なんかね、
うんうん、今回字幕が結構僕はいい仕事してたなと思ってて、Amazon ちゃんとね、楽曲に歌詞出すようにしてて、
ね、
あれ、まあ、吹き替えの方で僕見たんですけど、吹き替えの方も確か出てたかな、
うん、出てました出てましただ
と思うんですけど、うん、なんかちゃんとその歌詞っていうのが後から振り返るとまあちょっと響き方がこう、うん、なんか変わるというか、あ、ここでこういう曲流れてるってことだけど、うん、ああみたいなのとかの使い方、楽曲の使い方しっかり説明してくれてるような感じがして、
その
歌詞ちゃんと出してくれ、
うん、
ここっていうシーンの歌詞をちゃんと出してくれるのは、ちょっと Amazon の今回日本語字幕の人すごいいい仕事してるなっていうか、
うんうん、
これこのまあ楽曲なんで、あれ多分出していいとか出しちゃダメとか多分いろいろあると思うんですけど、うん、ちゃんと出してくれたのはいいなって思いましたね、
今回、うん、
まあ、特になんかマリオンのパートはね結構なんかこうマリオン視点のなんか物語みたいなのをこう、うんうん、なんかうまくこう説明するというか、
うんうん、
観客も意識させるような ね、なんか、
いやなんかね、そうでも目線のなんか移り変わりっていうのがすごいうまいなと思ってて、
うんうん、
最初マリオンの目線でマリオンがその、40年後99年の時点でのパトリックの日記を覗くっていうところから、うんその回想シーンがまた映っていくような、
うん、
パトリックの目線なんだけどそれを見てるのはマリオンみたいななんかその視線の移り変わりみたいなのと映画の語り口がしっかりリンクしてるみたいなんで多分なんか、うん、だからそれがあるからすごい見てて混乱しないっていうかすごいうまいなっていう感じはしますね、
うんなんか僕はね吹き替えで見たんですけどあの吹き替えねあの明らかに1ポイントねあのミスってると思うところがあってなんか2人で2階に来てっていう場面があってあの2人でどういう意味だろうなっていうふうに思ってたら字幕の方は一緒に2階に来てって言ってて
ああ
英語でも見てみたら、I want to go upstairs with you だから絶対字幕の方が合ってるから、
あの
これ
あらら
誰も気づかなかったのかなって思ったぐらい。
あらら
うん、吹き替えは多分ミスってると思いますね、多分ね。あれね
うん、
だどっかでさらっと直ってるかもしれない
ですね。そう、だうん、でも吹き替え直しにくいよね、
多分。吹き替え珍しいですね、うん、吹き替え、いや、間違ってるって。
あの字幕は結構、あのうん、こういうのさらっと治るんだけど、
ね
うん、吹き替え治るのかなってちょっと
確かに
吹き替えでも演技する人がいますからねなんかそういうのを見つけやすい気がするんですけどね、う
ん、ちょっと大変そうだなって思いましたね、
うん、なんかでも吹き替えはあのパトリックの声がねあの、うん、平川大輔さんだったかななんかあの、うん、トム・ヒドルストンの吹き替えよくやってる人なんですよね
ああそう
なのそのロッキーの声ですよねそうだからあのすごいなんか僕はあの頭の片隅にトム・ヒドルストンがすごい浮かぶような感じ
で、うん、
あのこれ
トム・ヒ
ドル、そうトム・ヒドルストンでもいいなみたいな感じちょっとしましたねあのいやあのトムそうパトリック
パトリックの方だ
よねあ
パトリックの方
か
パトリックの方がね、うん、あの
なあそうなんだ確かにちょっと近いかも
そう近い印象ですよね
そこでよく見てますね吹き替えはねよっぽどじゃないとあれだな気づかないなあの
うん
ドラマだと長いこと同じ吹き替えで見てると頭に声が入ってきてその吹き替えの人がやってる映画とか見た時にあって思うけど、
うん、
あまあそうかまあロッキーもドラマで見てるから
そうそうロッキーねそう見てたんで、うん、ああっていう同じようなやっぱインテリ声だみたいな、
うん、そうですね教養がある感じの
はいそんな感じですかね
はい、
はい、ちょっと今回あのイレギュラーな感じであの若干感想を言いましたけど、というわけで今回はディギンアマゾンプライムビデオ僕の巡査の感想を話してみましたシネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。